聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第5章8節から17節まで、旧約聖書の1067ページです。イザヤ書第5章8節以下。災いだ、家に家を連ね畑に畑を加える者は、お前たちは余地を残さぬまでにこの地を独り占めにしている。万軍の主は私の耳に言われた。この多くの家、大きな美しい家は必ず荒れ果てて住むものがなくなる。十セメドのブドウ畑に一バトの収穫、一ホメルの種に一エファの実りしかない。災いだ、朝早くから濃い酒をあおり夜更けまで酒に身を焼かれる者は、主演には琴と盾ごと太鼓と笛を揃えている。だが主の働きに目を留めず、見ての技を見ようともしない。それゆえ私の民はなすすべも知らぬまま囚われていく。貴族らも飢え、群衆は乾きで干上がる。それゆえ黄泉は喉を広げ、その口をどこまでも開く。高貴な者も群衆も、騒ぎの音も喜びの声もそこに落ち込む。人間が癒しめられ、人は誰も低くされる。高ぶる者の目は低くされる。万軍の主は正義のゆえに高くされ、聖なる神は恵みの御業のゆえに崇められる。子羊は牧場にいるように草をはみ、肥えた家畜は廃墟で餌を得る。次に新約聖書からペトロの手紙1。新約聖書の431ページです。ペトロの手紙1:3-8-15終わりに、皆心を一つに同情し合い、兄弟を愛し、憐れみ深く謙虚になりなさい。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。命を愛し幸せな日々を過ごしたい人は、舌を制して悪を言わず、唇を閉じて偽りを語らず、悪から遠ざかり善を行い、平和を願ってこれを追い求めよ。主の目は正しいものに注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。主の顔は悪事を働く者に対して向けられる。もし良いことに熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。しかし義のために苦しみを受けるのであれば幸いです。人々を恐れたり心を乱したりしてはいけません。心の中でキリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人には、いつでも弁明できるように備えていなさい。祈ります。天地の造り主、歴史の誠の支配者でありたもう全能の神よ、あなたの日に皆を賛美し御言葉を聞くために、私たちは御前に集まってまいりました。どうか私たち一同を祝福してください。私たちのすべての罪と過ちを主イエス・キリストのゆえに許してくださるように、そしてこの困難な時代にあって、あなたの御心に従って歩んでいくことができますように、私たちに力をお与えくださるよう心から祈ります。神様、 私たちは今日特別に世界の平和のために祈ります。あなたがご存知のように今ミサイル発射事件をめぐって国際的な緊張が高まっています。非難が非難を生み、憎しみが憎しみを増幅させています。しかし私たちの主イエス・キリストは敵意という隔ての壁を取り壊された方であられました。どうか私たちがこのことの証人として固く立つことができますように。あなたはすべてのものから、最悪のものからさえも善を生まれさせることができ、またそれを望まれるということを私たちは信じています。どんな時にもうろたえず、また怒号に同調したりすることなく、ただあなたの恵み深い導きを信じて、あなたの平和の道具として生きることができますように切に祈ります。造り主なる御霊よ、今私たちのところにおいでください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。梅雨の鬱陶しい天気の中で、特にお年を召された方々や体調の優れない友を顧みてくださいますように祈ります。心を病む友をどうかあなたが慈しんでください。今も悲しみの中にある方々を慰めてください。大きな困難に直面している友を助け、社会で重い責任を負って働く人々を力づけてくださいますように。学園で学ぶ若者たちには明確な目標をお示しください。外国で暮らす人々、特にかの地で病んでおられる友をあなたが支えてくださるように祈ります。気流の外国の方々、あなたが年頃な保護をお与えくださいますようにお願いいたします。旅行中の友を不慮の事故からお守りくださいますように。教会学校の愛する子どもたちを今週も災いからお守りくださいますようにお願いします。主なる神よ、私たちはまた大雨の被害に遭っているすべての人々のためにあなたの助けを祈ります。そしてこの町に住む多くの市民の方々とそのお子さんたちを今週もお守りくださいますように。この礼拝にあなたご自身が終わりまで親しく臨んでくださり、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますように心から祈ります。貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって受け入れてください。アーメン。先ほどお読みしましたペトロの手紙1、3章の8節以下のところですね、主として432ページにそれが出ておりますが、それについてお話をしたいと思います。でこの手紙は第1世紀の終わり頃、小アジアといいますから現在の、トルコという国にあたりますけれども、その小アジアの諸教会で回覧された、いわば会場とでも言いましょうか、そういう手紙であります。あちこちの キリスト教徒を念頭において書かれています。でこれを書いた人は一章の一節を見ますと、イエス・キリストの使徒ペトロというふうに自ら名乗っておりますけれども、これは学者たちに言わせるとどうも別の人らしい、本当は。で別の人が何らかの理由でペトロの名前を借りて書いたという事情らしいんですね。しかしそういうことには私は今日はあまりこだわらないことにして、その同じ一章の一節に書いてあるその各地に離散して仮住まいをしている、人たち、キリスト教徒を励ますために書かれたと、そういう手紙であるという点に注目してお話ししてみたいと思います。当時キリスト教徒は圧倒的に強大なローマ帝国の権力の下で暮らす少数者でありました。今でもどの国にもマイノリティグループというのがあります。その国の国民の大多数を占める人々、民族、そういうのに属さないで、他の民族ですとか外国から来た方々とか、そういう人たちを総称してマイノリティグループというふうに言いますけれども、この当時キリスト教徒はローマ帝国の中でマイノリティでした、少数者でした。私たちの教会では自分たちが少数者であるということをむしろ誇りにして、この社会の中で生きていこうということをみんなで語り合っています。我々は創造的な少数者である。でこの間の4月の教会総会の時にもそのことを私たちはお互いに確認しました。私たちは創造的な少数者である。そういうものとしてこの国の中で生きていく、そういうことなんでありますけれども、しかし、一般に少数者というものは権利を制限されています。で、様々な苦しい目にも出会います。で、当時のキリスト教徒はローマ帝国の中でまさにそのようにいろいろ苦しみに出会っている少数者でした。で、皇帝礼拝というものも要求されました。皇帝を神として礼拝する、そういうことが要求されたりいたしまして、大変つらい状況にあったと思いますが、ちょうど日本の植民地統治下で神社参拝を強要された朝鮮のキリスト者たち、あの方々の状況がこれにやや似ているかもしれません。同じっていうことはありませんが、やや似ているということは言えると思います。で、そういった苦しみを私たちはこの手紙の至るところで読み取ることができます。書き方はかなり控えめですけれども、手紙の至るところに当時のキリスト教徒が受けていた苦しみを反映するような言葉が出てまいります。で、私はいちいち挙げませんが、一つだけ4章の12節を読んでみたいと思います。次のページですね、433ページにそれがあります。4章の12節に、愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためです。で、そういうことが書いてありまして、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練という言葉が使ってあります。で、こういった表現もまんざら誇張ではなかったでしょうね。いろいろ苦しいことが多かったと思います。で、大々的な、帝国全体の組織的な迫害と、キリスト教徒迫害というものはまだ始まってはいなかったと思いますけれども、 ある公文書によりますと、キリスト者であるということ、それ自体が犯罪とされていたそうです。その時代には。告訴されない限りは、まあ黙っている。しかし、誰かがあいつはキリスト教徒ですと言って警察に訴えて出れば、捕まえざるを得ない。そういう意味で、これはキリスト者であること自体が犯罪とされていた、そういう社会ですね。そういう社会の中で少数者として生きる。で、これは無力な人々にとってどんなに辛く悔しいことであったか。で、これを書いた人にはそのことが身に染みてよく分かっていたんだと思いますね。そういう状態の中でこの手紙を書いたわけですけれども、その状態の中で彼は、この著者は、今日のところの9節の前半でありますけれども、悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません、かえって祝福を祈りなさい、そう言っています。どんなにバカにされてもそれに耐えなさい。悪をもって悪に報いちゃいけない。侮辱をもって侮辱に報いてはならない。かえって相手の祝福を祈ってあげろ。で、そういう命令であります。で、それとほとんど同じような意味で詩編の34編の13節以下の言葉を彼はここで引用します。命を愛し幸せな日々を過ごしたい人は舌を制して悪を言わず、唇を閉じて偽りを語らず、悪から遠ざかり善を行い、平和を願ってこれを追い求めよ。で、これは詩編の34編の言葉でありますけれども、それを引用したのは、おそらく先ほど出てきた言葉と同じような意味にこの聖書の詩編の言葉を理解した、あるいは解釈したからでありましょう。で、その後で著者は13節と14節でこう言っています。もし良いことに熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。しかし義のために苦しみを受けるのであれば幸いです。人々を恐れたり心を乱したりしてはいけません。そう進めています。で、ちょっと、問題は違うと思うんですが、私はやっぱりここで先週起こったことを思い出さずにはおれません。北朝鮮がミサイルを数発発射したということをめぐって、日本の政治家たちやジャーナリストたちの間で先週は議論が沸騰しました。もちろん落ち着いて理性的に考えている人々もたくさんいます。そういう人たちの書いたものとか語った言葉とか分析とか、そういうものを私たちは新聞やテレビなどで、読んだり聞いたりすることができます。で、しかし扇動的な記事を売り物にしている新聞とか週刊誌とか、これはひどいものでした。私はとても買って、お金を出して買って読む気にはなりませんから、新聞に載る広告とか電車の中にぶら下がっている広告などを見ながら、ああこういうことが書かれているのかと判断するほかはないわけでありますけれども、そういうその主張の背後には、やられたらやり返せと、そういう憎しみが露骨に感じられます。報復こそが正義である。そういうことを が、こういった論調の背後にあると思います。で、一部には先制攻撃も辞さないというような過激な論調なんかもあるようです。で、売り言葉に買い言葉といいましょうか。何かそういう言葉を使うことによって事態が良い方に向かった試しはかつてありません。事態を一層悪化させるだけです。で、これは人類の過去の長い経験に照らして明らかですが、それから私たちは一体何を学んだのでしょうか。そういうことを先週はいろいろと考えさせられました。で、その中でこのペトロの手紙を私は読んだのです。で、この著者は不当な迫害を受けている仲間を励まそうとしています。で、その励ましの言葉を語るのに決して断固として相手に仕返しをしろとかそういう言葉を使いません。報復を叫ぶ、あるいは大言壮語する、そういうことはこの著者は決していたしません。で、おそらくですから彼の態度に対しては、当時もそういうことがあったと思いますけれども、弱腰であるとか敗北主義であるとかそういった批判が投げかけられたんじゃないでしょうか。私には容易に想像がつきます。社会というものは放っておくと必ずやられたらやり返せ、それが正義だというふうな方向に向かっていきます。ですからこのペトロの手紙の著者の言ってることに対しても弱腰すぎるとか敗北主義だとかっていうふうな批判があっただろうと思いますけれども、しかし彼は落ち着いています。14節では、人々を恐れたり心を乱したりしてはいけません、そうたしなめています。で、すぐに、やり返せというような、方向に走ることを戒めています。そういう仕方で悪循環を断ち切ろうとしている、それがこの著者の姿勢です。特に意味深いのは、9節後半の言葉だと私には思われました。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。で、この言葉を私はイエスの三条の説教、特に悪人に手向かってはならないというあのマタイ福音書の5章の39節の言葉ですが、そういう教えと関連づけて読みました。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。これはやはりあのイエスの三条の説教と深い関係があるんじゃないか、そう思ったのです。で、そもそも三条の説教というのはあのマタイ福音書の5章から7章までのかなりまとまった部分でありますけれども、あそこの箇所は幸い、まあ祝福ですね、幸い、を告げる冒頭の言葉が示しているように、全体が祝福の約束です。マタイによる福音書5章の最初のところをちょっとご覧いただきたいんですが、新約聖書の6ページにそれが出ています。 五章の三節から十二節までがその幸いという箇所でありますけれども、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる、柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ、義に飢え渇く人々は幸いである、その人たちは満たされる、憐れみ深い人々は幸いである、その人たちは憐れみを受ける、心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見る、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる、義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある、あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。で、これは祝福の約束です。どういうふうに生きれば祝福されるか、イエスの約束を信じて、例えば平和を実現する、平和を作り出す、そのために一生懸命に生きる人、その人たちは祝福される。イエスの約束を信じて、正しいことのために迫害されることをも厭わない、そういう人々も祝福される。イエスの約束を信じて、彼のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、これは11節ですが、そういうときあなた方は祝福される。やられたらやり返せという生き方は、憎しみの連鎖という泥沼を深めるだけで、祝福を受けることはできません。で、私たちは祝福を受け継ぐために召されているのです。憎しみの連鎖に代わる祝福の連鎖につながるために、私たちは召されているのです。で、おそらく人は言うでしょう、そんなこと言ったって現実はそんなに甘くはない、ミサイルがどっかに飛んできたらどうするんだ。イエスがここで教えていることは、あるいはペトロがここで教えていることは、要するにきれいごとの理想論である。悪には断固として力で抵抗しなければいけない、そうでないと結局は悪がこの世界にのさばることになる、で、正義は血を払うだろう、そんな生き方は無責任である。で、必ずそういう声がどこからか聞こえてきます。で、このことについて私たちはどう考えたらよいのでしょうか。非暴力的抵抗を実践した人々がいます。アメリカに公民権運動のために身を挺して戦って、そして暗殺されてしまったマーティン・ルーサー・キング牧師という方がおられましたが、1968年に、道半ばにしてライフルで撃たれて死にました。あのキング牧師が今さっき私が述べたような疑問に対して、そんなことは理想論だ、現実的ではないという、そういう批判に対してこう答えています。で、これは言葉通りでありませんが、私が彼の書いたものをいろいろと読んで、まとめた、おおよその筋ですが、対応次のように彼は答えました。 イエスは確かに悪人に手向かうなと教えた。しかし、しばしば誤解されているように、イエスはここで無抵抗を教えたのではないというのです。抵抗するなと言ったのではない。で、それはあくまでも抵抗なのだと。悪に対して、その悪がなくなるように、私たちは抵抗するんだ。けれども、その抵抗の仕方が違う。どんなにひどく恥ずかしめられても、暴力を振るわれても、相手と同じ暴力を行使したりはしない。だから一見したところ、無抵抗に見えるかもしれない。しかし、次は彼の言葉そのものです。引用します。その時、私の精神は絶えず活発に働いて、悪を行う相手の良心に働きかけているのだ。相手と同じような暴力に訴えて、やり返すということはしない。そういうことは決してしない。しかし、私は黙って悪がのさばるのを任そのままにしているわけではない。そうではなくて、甘んじて苦しみを受けることによって、実は相手の良心に働きかけているのだ。で、私の精神は絶えず活発に働いて、相手の良心に働きかけるのだと。で、そういう言葉が私の心にそれ以来住み着いています。そういう苦しみ、あえて苦しむ道を選んで相手のために、あるいは正しいことがこの地上に実現するように祈る、そういう働きをするっていうことは救いにつながる道であると彼が言いました。リデンプティブと英語を使っています。救いにつながる。相手が最後には弾いて、ああ自分は間違っていたと、そういうふうに弾いて生き方を変えるように、そのことを祈りながら悪の根絶を目指して苦しみを引き受ける。で、これがこの手紙に勧められている非暴力的抵抗であります。で、パウロも同じことを教えています。ローマの信徒への手紙の12章にパウロはこう言っています。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。あるいは悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。で、これが聖書の教えだと思います。そしてこれは単なる口先の理想論というものではありませんでした。現実に歴史を動かしました。そういう力を持っていました。二つだけ例を挙げたいと思います。一つはインドのガンジーです。で、この方は、クリスチャンじゃない、ヒンドゥー教徒ですが、ロンドンに留学しているときに新約聖書の特に三条の説教を読んで非常に心を動かされて、それをヒンドゥーの伝統的な教えと結びつけて、あの非暴力的抵抗の方法を考え出したんですね。で、どんなにひどいことをされても彼は仕返しをしませんでした。ガンジーという映画がありますが、あれなんか見ますと、警察官にどんなに叩かれても踏みにじられても、友達が倒れるとその体の上を乗り越えてみんなが黙って前の方に進んでいく、そういうやり方です。命を失うことだってある。相手は武器を持っています。しかしそれに素手で立ち向かう、相手の良心に訴えかける、
それ以外に手はないのです。そしてついにその方法がインドの独立を勝ち取りました。もちろんそれだけじゃありません。それだけではありませんが、ガンジーがああいうふうに人々に広めた道徳的な力というものは武器よりも強かったのです。それが一つです。そしてさっき述べたキング牧師ですが、キング牧師は初めはあんな三条の説教みたいなことを言ってたって物事は解決しない、でこの世界はそんな甘くはない、イエスは立派な方だけれども彼の教えは、ことに三条の説教の教えは理想主義的だと、あまりにも理想主義的だと言って本気でそれを信用しませんでした。しかしある時ガンジーの話を聞いた。そしてガンジーのやり方でインドはついに独立を勝ち取ったっていうことを知った時に非常に深く自らを恥じたと言います。自分は今まで長年キリスト教徒であって聖書を読んで、で大学の神学部なんか行ってドクターまで取った、聖書を隅から隅まで読んで研究した、しかしあのヒンドゥー教徒の人の洞察にも及ばない。で彼は非常に自らを恥じまして、それから真剣に聖書を学び直した。そして三条の説教のあのやられたらやり返すというやり方でない新しい生き方を自分たちの運動の方法にしようと、で彼はそれを仲間たちに徹底的に教えました。殴られるときにどういう仕方で殴られたら自分が怪我をなるだけ少なく済ますことができるか、殴られる時の姿勢まで教えたんです。で、どんなに殴られても殴り返さない、そこには正義はない、で、どんなにひどい言葉で罵られても言い返したりしない、相手のために祈る、そういうやり方をやっていって、ついに一定の成功を収めました。人は言うかもしれません、そんなやり方をしたから彼は暗殺されたんじゃないか、結局ライフルの力の方が強かったではないかと、そう言うかもしれません。ガンジーだってそうだ、あんなやり方をしてるから結局最後は暗殺されたじゃないか、力の方が強いんだと、暴力の方が、この世の中っていうのはそういうもんだと、人はそう言うかもしれませんが、私はちょっと待ってくださいと言いたいんです。あれから何十年か経っていまだに、例えばガンジーとかキングとかいう人々が残した道徳的な感化力というものは世界を動かし続けているではありませんか。暴力っていうのは一過性のものです。その時だけです。しかし道徳的な力というものは人々の心に住み着いて長い間人々を生かします。で、私は信じています。そういう生き方は神様に祝福される。私たちは祝福を受け継ぐために召されている、そのことを信じます。そして私たちには希望がある。15節に今日読んだところの最後ですが、 その希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさいと、そう書いてあります。私たちが持っているこの希望について説明を要求する人がいたらいつでも弁明できるように用意をしていなさい。これがキリスト教徒というものの生き方ではないでしょうか。祈ります。神様、あなたは主イエス・キリストを通して、あるいはたくさんの預言者や人たちを通して、私たちにこの世のものではない新しい生き方をお示しになりました。そしてそのような生き方があなたの祝福を受けるということを約束してくださいました。どうかその約束を信じて、どんな時にも望みを持って生きていくことができますように、私たち一人一人にあなたの霊の力をお送りくださいますようにお願いいたします。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の358番。